ここが知りたい。本会議の一般質問7ページ。9月4日から6日、定例会。質問者数10人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。暑さ対策及び教育現場のエアコンの活用について。神山聡議員、無会派。問い。来年6月末までの小中学校のエアコン設置に合わせて、公立幼稚園においても設置されるのか。答え。幼稚園にも設置する方針であるが、工事時期や工事業者の確保などについて精査しなければならないことから、小中学校と同時期の設置ができるとは言い切れないものの、設置に向けて全力で努力する。問い。市民の命を脅かす近年の猛暑に対し、先進地などの対策事例を調査して、生駒市における暑さ対策を強化すべきと考えるがどうか。答え。暑さ対策の中でも、特に熱中症については、適切な対策などを知っていれば防ぐことができるとされていることから、引き続き対策事例を研究し、関係部署とも連携を取りながら強化していきたい。問い。教職員が危機感を持ち、エアコンの運用を行わなければならないと考えるが、校長会などにおいて危機意識の共有は図れないか。答え。各学校に対してエアコンの利用について細かく指示することまでは考えていないが、適正な教室環境を維持するために利用するものであることから、必要に応じて校長会などでも周知したい。改正健康増進法について、下村春井議員、生駒市議会公明党。問い。改正健康増進法では、望まない受動喫煙をなくすことが第一に挙げられているが、生駒市はどのように理解しているのか。答え。法改正によって、一定の場所を除いて喫煙を禁止するとともに、施設管理者などが取るべき措置などが定められていることから、より受動喫煙対策が進んでいくものと理解している。問い。歩きタバコ及び路上喫煙の防止に関する条例の施行に伴い、本年6月から歩きタバコ等禁止区域が設定されたが、市民の理解を得て実行されているのか。答え。口頭での指導件数やタバコのポイ捨て本数は減少しているものの、ポイ捨てが依然として見られることから、禁止区域の周知に一層取り組む必要があると考えている。問い。生駒市において、受動喫煙防止条例を制定する考えはどうか。答え。現行条例では、屋外の公共の場所での歩きタバコを全域で禁止するとともに、人が多く集まる区域を喫煙禁止区域に指定することによる受動喫煙の防止を考えていることから、本条例の推進を重点的に行い、今後の国や県の動向も踏まえた上で、条例の必要性を検討していきたい。災害対策について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、防災行政無線などの導入により、避難行動を促す体制が整備されつつあるが、最近の災害発生時の避難状況と、避難所の受け入れ体制、設備及び備品などの配置基準はどうなっているのか。答え。各避難所に職員を派遣して受け入れを行っており、7月の豪雨では24世帯37名が避難所を利用された。設備、備品の避難所ごとの配置基準は設けていないが、市が保有する総数は定めている。問い。 平成30年7月豪雨では、災害弱者の被害が数多く報告されているが、生駒市の災害時要援護者避難支援プランの運用状況は、答え、当該豪雨で災害時要援護者の避難所の利用はなかったが、8月の台風20号上陸の際には、1名が避難所を利用した。問い、ハザードマップ、被害予測地図の市民への周知はできているのか、また、同マップを活用し、学校や地域で防災教育は行われているのか。答え、同マップは個別配布により周知している。また、学校では各学校の計画に基づく防災教育を実施し、地域では防災訓練への職員派遣により、災害への意識向上や啓発を行っている。災害廃棄物処理計画の策定について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、県が平成27年度に災害廃棄物処理計画を策定したことを受け、生駒市においても同計画を策定することを提案してきたが、生駒市が策定する場合には、震災はもとより地域特性を考慮した土砂災害を含む風水害を想定した内容が望ましいと考えるが、市の見解はどうか。答え、計画の策定にあたっては、基本的には地震災害を想定しているが、風水害も想定した計画としたい。また、北、中、南地区及びため池のハザードマップを計画に反映するとともに、各地区の地理的な状況の違いを考慮して、地区ごとの計画を考えていきたい。問い、災害廃棄物の処理においては、仮置き場と集積所の早期開設が重要と考えるが、現状における市の想定はどうか。答え、市内で避難所とならないスポーツ施設のグラウンドなどの空き地や生駒三陸公園を想定しており、計画策定モデル事業の経過から推計される廃棄物の量と合わせて検討し、仮置き場と集積場所を選定したいと考えている。他の項目、一般廃棄物処理対策について、地域包括ケアシステムの進化・推進について、竹内博美議員、日本共産党。問い、高齢者を地域で支え合うため、生活支援コーディネーターを核とする取り組みの状況は？答え、現在、市全体で生活支援コーディネーターを1名配置し、地域課題を整理する協議体を設置している。今後はその仕組みを強化するため、小学校区などを単位とする協議体の設置を検討している。問い、過不足ないサービス提供のため、ケアプランの点検、確認、支援が実施されている。介護サービスからの早期卒業について、市の考えは？答え、早期卒業を急ぐと重度化を招き、結果的に介護給付が増えると考えている。利用者の自立支援に向け、状態像に合ったサービスの確認を丁寧に行うだけではなく、適切なケアプランの作成や、地域ケア会議での助言・指導ができるよう、職員の資質向上に取り組んでいる。問い、在宅医療・介護連携において、入退院・調整マニュアルの運用は？答え、主治医などが参加するカンファレンスを開催し、病院担当者とケアマネージャーなどが情報を共有して、入院時には現況などの情報提供がされ、退院後には支援の必要性などの調整のため、連携をしている。 ため池の防災・減災について、吉波信治議員、市民ネット。問い、ため池ハザードマップの作成状況は？答え、生駒市では10カ所のため池についてハザードマップの作成を進めている。そのうち5カ所については、すでに公表をしており、残りの5箇所についても今年度と来年度で作成の予定をしている。問い、現在農林水産省が進めている緊急点検の対象となっているため池について、生駒市の点検状況はどのようになっているか。答え、8月にため池の規模や下流への影響などを県と協議の上、144箇所のため池を特定し、緊急一斉点検を実施した。現地確認による点検を完了させ、農林水産省に報告を行った。問い、大小のため池の防災・減災の短期対策と中長期対策はどのように講じているか。答え、短期対策としては、ため池の管理者などに対し、雨季における施設管理についての注意喚起の文書を毎年発送し、日常管理の重要性を促している。また、中長期対策としては、ため池の管理者などと協議をしながら、ため池の状況に応じたハード面の改修支援を行っている。職員・組織のマネジメントについて、樋口清人議員、大樹。問い、年度当初に部の主要施策と合わせ、組織運営の方針を作成・公表する必要があると考えるがどうか。答え、生駒市では人材育成基本方針が明確であることから、それに基づく職務行動評価も実施しているが、さらに良い制度があるかについて、引き続き考えていきたい。問い、不断に業務改善が行われる組織文化の醸成、そのための仕組みの構築が必要と考えるがどうか。答え、生駒市では職員提案制度を実施しており、人事評価制度においても、業務改善の提案があった場合は、評価を行う機会を持っている。また、業務改善などについて、若い職員の自主的な活動もあることから、既存制度との組み合わせによる新しい仕組みの構築を期待したい。問い、いびつな年齢構成のため、将来的に職員数の維持が課題となるが、次期定員適正化計画では、この課題に対してどのような人材採用・育成を実施しようと考えているのか。答え、中堅職員が少ない課題については、承認期間の見直しや社会人の中途採用によって対応するとともに、今後は幹部職員になるための研修と人材育成をより強化していきたい。生駒市民パワー株式会社との公共施設の電力契約について、中浦慎吾議員、大樹。問い、他市の電力契約の入札結果は、平成28年比約4割減となっている。生駒市は、生駒市民パワー株式会社と平成28年と同額で随意契約しているが、価格は妥当なのか。答え、対象施設の電気料金の総額がこれまでの価格を上回らないこと、関西電力が公表する価格と同等以下とすることで妥当と判断している。問い、当該契約の価格決定にあたり、どのような折衝が行われたのか。答え、平成28年度の電気料金の総額に大きな変動が生じない水準、 またはそれよりも低い水準とするよう要請し、それに基づき生駒市民パワー株式会社が決定した価格を踏まえ、電力供給を受ける施設所管部署との協議の上契約した。問い、今後も随意契約をするとのことだが、契約金額はどう算定するのか。答え、これまでの電気料金の総額に大きな変動が生じない水準の維持を前提として、算定時点での関西電力の公表価格と同等以下で契約する方向で、生駒市民パワー株式会社と調整している。他の項目、竜田川河川氾濫の危険性について、市の安心・安全対策について、桑原義孝議員、臨床絆。問い、公共施設以外のブロック塀の点検などを実施しているのか、またブロック塀の点検などに対する補助の検討は。答え、大阪北部地震の翌日にパトロールを行い、目視での点検を実施し、さらに自主点検についてもホームページで啓発をしている。また、撤去工事の補助制度については、現在検討している。問い、土砂災害警戒区域、イエローゾーン内の方が、地質調査などを実施する場合、国・県からの補助及び市独自の支援などはあるのか。答え、地質調査などへの補助はないが、土砂災害特別警戒区域レッドゾーンに指定されると、住宅の撤去などに要する費用の一部が補助される国の制度がある。問い、災害時の自治会への連絡及び正確な情報伝達方法は、また防災行政無線のサイレンの使用法について改善はされるのか。答え、避難勧告などの発令時に自治会長に連絡をしている。その際、質問に対し即座に対応できなかったこともあり、改善を図っていく。サイレンについては以前から指摘があり、放送内容やシステムの改善を含め検討していく。学力学習状況調査結果と対応について、浜田圭介議員、日本共産党。問い、生駒市の全国学力学習状況調査に参加する目的と調査による結果はどのように活用しているのか。答え、全国的・全県的な児童・生徒の学力や学習状況を把握・分析することによって、生駒市の児童・生徒の学力向上や学習状況などの改善につなげることを目的としている。各学校では教育指導の充実や学習状況の改善に役立てるとともに、教育委員会では教育大綱アクションプランなどを通じて継続的な検証・改善サイクルに活用している。問い、読解力や論理的思考力向上の一つの方法としてディベート教育の導入を検討してはどうか。答え、生駒市では小学6年生や中学校の国語の授業においてディベートに類似したコミュニケーション活動を実施していることから、次期学習指導要領を踏まえながら引き続き主体的・対話的で深い学びを推進するツールとしてディベートを含めたコミュニケーション活動に取り組んでいきたいと考えている。他の項目、若い世代の流入・定着・促進について、委員会視察報告。市民文教委員会、小中一貫教育地域学校園の取り組み 子ども教育連携推進事業について、10月11日に栃木県宇都宮市、12日に埼玉県草加市を視察しました。都市建設委員会、水道事業の広域化について、10月24日に香川県、25日に香川県広域水道企業団を視察しました。企画総務委員会、自治体新電力の取り組み、自治体と地域新電力会社の連携のあり方について、10月15日に福岡県みやま市、16日に鹿児島県日置市を視察しました。厚生消防委員会、がん検診の取り組み、がん予防に向けた健康づくりの取り組みについて、10月15日に神奈川県大和市、16日に東京都荒川区を視察しました。